阿公写経だより2025年6月号です。表紙の説明です。今月の表紙はパラスポーツを応援しよう楽しもうと題して、女性が青いボールを右手に持って今まさに投げようとしている写真と、男性がフライングディスクの円盤を目標の輪に投げ入れた写真が載っています。パラスポーツは障害や年齢にかかわらずみんなが楽しめるスポーツです。市内でも熱心に取り組んでいる方や楽しんでいる方がたくさんいます。今回の特集ではそのようなアスリートの方々を紹介します。主な内容です。町発見、阿公福祉ニュース、各種お知らせ、貸衣装からのお知らせ、ボランティア養成講座のお知らせなどです。なお、各記事についての問い合わせ先、申し込み先については最後にお知らせします。ひたむきなチャレンジと感謝、佐古市の関口舞さん。関口さんは先天性眼皮膚白皮症アルビノにより肌や髪の色素が少なく両眼の視力が弱いですが、スポーツが大好きです。神戸市にある兵庫県立視覚特別支援学校高等部2年生で、月曜日から金曜日は寄宿舎にて学校生活や部活動に打ち込み、週末は阿公で家族と一緒に生活をしています。部活動ではゴールボール、STT、サウンドテーブルテニスなど様々なスポーツをしています。子供の頃から体を動かすことが好きで、知人からの誘いがきっかけで STT を始めました。スポーツを通して市内だけでなく全国の人ともつながることができ、世界が広がりましたと関口さん。スポーツだけでなく絵やアコースティックギターなどにもチャレンジをしています。嬉しいこと、辛いことなどこれまでいろいろなことがありましたが、周りの人に恵まれておかげで少しずつ自立してくれています。楽しそうにスポーツなどをしていることを見るのが嬉しいですと母のちかさんは話します。これからもスポーツを続けたいし、周りから尊敬されるような人になりたいです。将来は現在通う学校の先生になり、体育や部活動を教えたいですと夢についても話してくれました。スポーツで広がる新たなつながり。刈谷の沼田京翔さん。沼田さんは脳性麻痺により生まれつき両上下肢に障害があり、長距離はシニアカーを使い、それ以外は車椅子で生活をしています。平日は電車で岡山県の作業所に通い、お箸やパッキンなどを組み立てる仕事をしています。阿公ボランティア協会に所属してボランティア活動も行っていました。スポーツは中学生の頃に知人からの誘いがきっかけで始め、これまで陸上、マラソン、50メートル走、卓球、スポーツウェルネス、吹き矢など様々な競技に挑戦しました。マラソンでは阿公市のシティマラソン大会に出場したこともあります。さまざまな競技経験を経て、およそ5年前にフライングディスクのアキュラシーに出会いました。仕事と手を動かす動作が似ており、競技がしやすいそうで、大会で準優勝を収めたこともあり、少しでも結果が出たり以前より上達した時が嬉しいですとやりがいを感じています。スポーツや仕事を通してたくさんの人と交流ができ、つながりができました。これからもつながりを大切にし、交流を広げていきたいと思いますと話してくれました。5月17日土曜日には明石市で開催された 兵庫県障害者野次菊スポーツ大会に出場しました。知っていますか？ STT ゴールボール、 STT サウンドテーブルテニス。卓球台の広さは一般的な卓球と同じですが、継ぎ目がなく、台のエンドラインとサイドラインの縁にフレームがついています。ピンポン球には小さな4個の金属球が入っており、転がすと音が鳴ります。それをラバーのついていないラケットで打球音とボールが転がる音を頼りにネット下の隙間を通して打ち返します。自分の打ったボールが打ち返されずに相手のエンドフレームに当たることなどで得点になります。障害の程度による差をなくすためアイマスクを着用します。ゴールボール、1チーム3人の選手が18メートル ×9 メートルのコート内で鈴の入ったボールを転がし合い得点を競う競技です。チームの後ろにはゴールがあり、相手側から転がすように投げられたボールの音や相手の足音を聞き分け全身を使って守ります。ボールはバスケットボールと同じ7号の大きさですが、重さは2倍です。障害の程度による差をなくすためアイシェードを着用します。知っていますか？フライングディスク。フライングディスクとはプラスチック製の円盤状のディスクのことです。障害のない人も含めた全ての人が楽しめるスポーツです。その中の競技の一つであるアキュラシーは、ディスクを10枚投げて目標の的、直径 91.5cm の中をより多く通過させようと挑戦する種目です。ディスリート5、的までの距離5メートルと、ディスリート7、7メートルのどちらかを選択します。在、立位、男女の区別はありません。やってみませんか？パラスポーツ。スポーツウェルネス吹き矢。日程、毎週月曜日午前10時から12時。ゴールボール。日程、毎週水曜日午前9時から11時30分。第2土曜日午後1時から4時まで。ボッチャ。日程、毎週金曜日午前10時から12時。車椅子卓球。日程、毎週日曜日午後1時30分から4時まで。場所はすべて阿高地区体育館です。一度見学や体験をしてみませんか？ご希望の際はこちらまで。ふれあいスポーツ阿高、矢野、電話090-3674-6576です。町発見、阿高福祉ニュース。子どもの日おめでとう。4月30日水曜日、子どもの日のお祝いとして、社会福祉協議会理事長が市内の保育所などを訪問し、子どもたちの幸せを願い、園児たちにおもちゃなどをプレゼントしました。お友達と仲良く遊んでね。理事長さんと2人の園児が写っています。みんなでワイワイグラウンドゴルフ。5月11日日曜日、木下町で3世代グラウンドゴルフ大会が開催され、47名が参加しました。ナイスイン、惜しい、など一打ごとに大盛り上がりでした。食事会やビンゴゲームもあり、和気あいあい楽しいひとときを過ごしました。グラウンドゴルフを楽しんでいる写真です。毎年ありがとうございます。有限会社クリーン&リサイクル淡井様より、昨年に引き続き自走式車椅子2台を寄贈いただきました。市民の皆様への福祉活動に有効に活用させていただきます。 2台の車椅子が映っています。集って笑って楽しく、5月18日日曜日、イキイキサロン潮風にてレクリエーションを行いました。新聞紙で作った棒で紙コップをカゴに投げ入れるゲームなど、歓声や拍手などで大盛り上がりでした。ピンクのカゴに紙コップを投げ入れている写真です。5月19日月曜日、播磨台自治会にて千種の園のオレンジカフェヨッテリアと一緒にレクリエーションを行いました。魚の漢字のトト合わせカルタ、紙芝居、玉入れなどで笑って楽しいひとときを過ごしました。テーブルの上に広げたカルタを撮っている写真です。兵庫ケアアシスタント推進事業、参加者募集。介護に関心のある方や介護職からのブランクがあり、職場復帰に不安がある方などを対象に、介護サービス事業所において介護の周辺業務を体験することができる兵庫県の事業です。活動期間3ヶ月程度、1日3時間、週3日。要相談、時給1052円。業務内容、生活援助サービス、掃除、洗濯、調理などの補助的業務を体験。なお、資格のあるホームヘルパーの業務に同行していただきます。参加対象、資格や介護経験、年齢を問わず、誰でも体験可能です。問い合わせ、赤穂市社会福祉協議会訪問介護事業所、電話0791-45-3073、ファックス0791-45-3131です。訪問介護事業所スタッフ募集。資格をお持ちで在宅介護に興味のある方、もう一度介護の現場で働きたい方、私たちと一緒に資格を生かしてみませんか。勤務時間、要相談、ダブルワークも可能。業務内容、赤穂市在住の高齢者・障害者の身体介護、生活援助、移動支援、視覚障害者の同行援護。募集人員、採用時65歳までの方。採用には資格などや他に条件があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、赤穂市社会福祉協議会訪問介護事業所、電話0791-45-3073、ファックス0791-45-3131です。引きこもり家族の集い。日時、6月26日木曜日、午後1時から4時。場所、みんなの家、赤穂市塩屋656-17。対象、引きこもり状態にある方の家族。参加費、無料。なお、申し込みは不要です。また、時間内、出入り自由です。心配事相談所のご案内。一般相談、6月25日水曜日、7月2日水曜日、午後1時30分から4時。弁護士相談、前日までに予約が必要です。6月18日水曜日、カウンセラーによる心の相談。これも前日までに予約が必要です。6月25日水曜日、7月2日水曜日。弁護士相談と心の相談は午後1時から5時です。相談は無料です。あなたの優しさを赤穂市善意銀行へ。 赤穂市善意銀行は市民の皆様からの善意をお預かりする善意の橋渡しの場として昭和38年に設立されました。福祉のために福祉用具借用のお礼に誕生日を記念して満中印紙としてなど皆様からの預託金を福祉活動に活用させていただいています。令和6年度善意銀行報告。金銭預託65件598,092円、払い出し金82件695,000円、物品預託0件、払い出し金内訳赤穂市福祉の集いに40万円、要保護世帯等激励事業、小中学生修学旅行お小遣い助成などに295,000円です。善意銀行だより、あなたの優しさを善意の窓口へ。預託状況、4月25日から5月28日受付分です。委任預託は10件、金額は91,767円です。温かい善意をありがとうございました。寄せられた預託金は赤穂市における福祉活動の推進になくてはならない貴重な財源となっています。今後も預託者のお気持ちを大切にし、身近な地域で活用していきますので、善意銀行への理解と支援をよろしくお願いいたします。介護保険について考えよう、ヘルパー編。訪問介護とは、介護の専門資格を持つホームヘルパー、訪問介護員が介護が必要な利用者の自宅を訪問し、日常生活を支える介護保険サービスです。このサービスの目的は、利用者が自宅で自立した生活を送れるようサポートすることです。そのため、できることは利用者自身で行ってもらい、介護が必要な部分をサポートすることで自立を促します。サービスの種類。訪問介護で提供されるサービスは、ケアマネージャーが作成するケアプランに基づいて行われます。具体的なサービス内容は、利用者、家族、関係事業所で話し合って決定されます。主な訪問介護のサービスの種類には、身体介護と生活援助があります。他にもいくつかの種類があります。参助会費、ありがとうございました。個人は117件、法人は48件でした。福祉の拠点をみんなで支えてください。法人会費5,000円、一般会費500円、個人会費2,000円です。参助会費は社会福祉協議会の貴重な財源です。安定した地域福祉事業の充実や発展を図るためにも、皆様の温かい援助が必要です。ご協力をお願いいたします。2025貸衣装予約会、日時7月4日金曜日、7月5日土曜日、午前9時から午後5時まで。場所、総合福祉会館2階貸衣装室。なお、衣装の展示はしていません。特典、花嫁衣装2割引き、その他貸衣装1割引き。貸衣装処分市同時開催。処分市の衣装や小物は福祉会館1階ロビーのディスプレイ内に7月3日木曜日まで展示しています。お気に召す衣装があるか一度ご覧ください。20歳の集いに利用する振袖の予約方法変更について。例年20歳の集いが開催された連休明けより次年度の振袖の予約を開始しておりましたが、令和9年1月開催の20歳の集いに出席される 平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの方より予約方法を変更します。対象者、令和9年1月開催、令和8年度20歳の集いの参加者。予約開始日、毎年9月第1土曜日。平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの方。令和7年9月6日土曜日。平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの方。令和8年9月5日土曜日。平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの方。令和9年9月4日土曜日です。予約方法、予約開始日の朝8時30分に福祉会館1階ロビーに集合してください。その後予約受付を開始します。急な変更がある場合はホームページや SNS でお知らせします。詳しくは社協ホームページをご覧ください。またFacebook、Instagram にも貸衣装情報を掲載しておりますのでフォローをお願いします。お願い、ご来館の際には事前予約の方を優先させていただきます。予約いただいていないお客様はお待ちいただく場合がございますのでご了承ください。予約お問い合わせ先、赤穂市社会福祉協議会貸衣装、電話 42-1397 です。貸衣装の収益金は地域福祉を高めるための貴重な財源となっています。ちょっといい話、私の母親が一人暮らしをしていた時の話です。その頃母親が住んでいる市の社協の方が訪問をしてくれていました。ある日、母親が体調を崩して玄関で動けずにいたところを、訪問してくださっていた社協の方が発見し、救急車を呼んでくださいました。あの時発見してくださったおかげで母は助かりました。その時の感謝の気持ちはずっと忘れません。また、日々福祉に携わる方々への尊敬と感謝の気持ちをずっと感じています。ちょっといい話募集、応募方法、氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。送付先は赤穂市社会福祉協議会です。運転ボランティア養成講座、運転が好きな方、その運転がボランティアに活かせます。お弁当配達、買い物支援など、運転に関わるボランティアを始めてみませんか。日時、7月4日金曜日午前10時から11時30分場所、総合福祉会館2階研修室。内容、1、交通安全講習、2、運転ボランティアの紹介、介護特別職、買い物支援の紹介。講師、赤穂警察署交通課。定員10名、市民優先です。参加費は無料。申し込みは6月27日金曜日までに社会福祉協議会へお問い合わせください。サマーボランティアスクール、夏休みに地域で暮らす野良猫について考えてみよう。本物の猫は来ないので、動物アレルギーがある方でも大丈夫。ポスター作りでは講師の方がお手伝いしてくれます。お気軽にご参加ください。日時、7月23日水曜日、午後1時30分から3時30分。場所、総合福祉会館3階集会室。内容、1、紙芝居、地域で暮らす飼い主のいない猫、ノアール。2、 不幸な猫を増やさないための取り組み TMR について、3、動物への思いやりをテーマにしたポスター作り、講師阿光の野良猫を地域猫にする会、対象小学生以上20名市民優先です。なお小学3年生以下は保護者同伴です。参加費無料。持ち物、1、絵の具、ペン、好きなサイズの画用紙、ポスター作成時に使用します。2、飲み物、申し込み、7月14日月曜日までに、社会福祉協議会までお問い合わせください。ご意見問い合わせ、社会福祉法人、阿光市社会福祉協議会、郵便番号678-0232、阿光市中広267番地、電話0791-42-1397、ファックス0791-45-2444、E メール ako-shakyo@ako-shakyo.jp 音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。ホームページ公式 SNS もご覧ください。編集後期、今回の特集ではスポーツに打ち込まれているお二人を紹介させていただきました。目標に向かって打ち込まれている姿、スポーツを楽しまれている姿が素敵でした。私は昨年からスポーツジムに行き始めました。私もお二人のようにやりがいや目標を持って頑張りたいと思います。これで2025年6月号の写経だよりを終わります。